って、判断能力が起こっていたときに不利益を受けないように、例えば、悪徳商法は多いですよね、そういう人ばっかり狙って、いろんなものを売りつけに来る業者とかあると思うんですけれども、そういう場合でも成年後見人とかがついてれば、成年後見人がその契約を解除したりすることができます。で、先ほど言ったように一部の親族がその、お父さんとかお母さんの会計を一人でやっていると、その人が自分のために使ってるんじゃないかとか、あと親族ならまだいいんですけど、ひどい場合には全然関係ない他人がその人の親切にしているような感じで近づいていって、代わりにお金をしに行ってあげるよとか言って、どんどん財産をなくされる方も本当少なくないんですよね。で、そうなってしまってはその方が実際施設に入るときに入るお金がなくなったりしてしまっては大変なので、そういう場合は積極的に成年後見の申し立てをなさった方がよろしいかと思います。で、そうは言っても皆さんがいい制度だと皆さん言うけど、本当は悪いところもある、言ってくれないとか言われてもあるので、今日はデメリットについてちょっと詳しくお話ししようと思います。一つは先ほど言ったように後見業務っていうのは申し立ててしまうと亡くなるまで終わらないんですね。なので、預金を、ちゃんと調べてもらって、その人の施設に払えるようにしてもらったらもういらないのにと思っても、もう今更その後は、取り下げとかはできなくなる。それから、遺産分割だけしてもらえばよかったのにって言っても、遺産分割した後も延々と後見業務は続きます。不動産の売買だけしてほしかったんだけどって言っても、売買が終わっても亡くなるまでその後見業務は続いてしまうんです。なので申し立てる理由っていうのはあるんですけれども、申し立てる理由が終わった後も亡くなるまで続くということ。で、法律行為、裁判所の許可や同意が必要になるって先ほど申し上げましたけど、これも申し立て人が思っているような不動産の売買ができるとは限りません。裁判所が、許可を出すのは本人のためにどうしても必要な処分しか認めてくれないんです。例えば自分が商売やってて、お父さんの不動産売ったお金でちょっとお父さんの援助してほしい、そのために家を売りたいって絶対裁判所許可を出しません。不動産の売買で許可が下りるのは、居住用財産といって住まいですね。その人が住んでるとか施設に入ってても戻ったら住む家、居住用財産って言うんですけれども、そこの売買をするには必ず裁判所の許可がないと登記できませんので、許可をもらわなきゃいけないんですけれども、そこの、不動産を売らないと、もうお父さんのお金だと銀行預金とかほとんどなくって、もう家土地建物を売ったお金をそれに当てないと施設に入れないんだとか、そういう事態だと許可は下ります。とか今やってるのは、ご実家というか、住んでたお家は九州の方で、娘さんがこっちに連れてきちゃってずっと空き家だった。空き家って今すごいたくさんあると思うんですけど、空き家にしといてもやっぱ危ないですよね。誰か管理しないといけないし、管理するだけだとお金ばかりかかっちゃって、わざわざ九州まで草むしりに行くわけにも行かないし、お金かかっちゃうので、もう帰ることはないので処分したいということで今一件受けているのはあります。 ただ売りたいというだけで、やっても裁判所の許可が下りるとは限らないということですね。それから遺産分割とか、やるためにというふうに申し立てしましたけど、お父さんが成年被告になられて、お母さんが相続人、お子さんが、2人とかいらっしゃる。で普通ね、遺産分割協議とかよくやるんですけれども、その場合、お母さんが一旦受け取ってもどうせお子さん行くから、もう最初からお子さんにっていう例は結構多いと思うんですね。でそれで、皆さんがそれでよければ発行してお父さんからお子さんへの相続登記っていうのができるんですけれども、これが、後見人に入ってしまいますと、法定相続分って聞いたことありますよね。法律で相続はこの人どれだけ取らなきゃいけないって決まってるんですね。で奥さんの場合は全体の2分の1なんです。でお子さんたち2人いたら4分の1で、お子さんにもう直接あげたいのにと思って申し立てしても、裁判所は必ず半分奥さんにあげないと許可出してくれません。土地建物しかなくって、土地建物をお子さんが相続すると、その土地建物の価値1000万の土地建物だとすると、500万のお金をお母さんにあげなきゃいけないんです、自分の財産から。そうなってしまうので、自分たちが考えて思っているような、遺産分割ができるとは限らない。あくまでも法定相続分はお母さんにあげなきゃいけない。もしそれだけがきっかけでね、この申し立てをされるんだったら、今どうしてもその後見の申し立てが必要なのかをよくよく考えてください。もうね、10年20年30年後に、お母様の相続が起きた時に一緒にやればいいじゃないかとか、そのぐらいの余裕があればその時でいいと思います。その遺産分割どうしてもやんなきゃいけないからっていうことでやる必要もないんじゃないかなと私は思います。お金があるような方の場合だとね、そうは言ってられないと思いますので、銀行からお金下ろせなくなっちゃうので、お父さんのお金がね下ろせなくなっちゃうので、それはちょっと申し立てる必要もあるかなと思いますけど、ケースバイケースですので、よくよく考えて後見の申し立てはされた方がいいかなと思います。それから、後見人の候補者を、書いてても、さっき言ったように自分じゃなくて、専門職がつけられてしまうと。で任意後見人で、自分がなってほしいという人がなったとしても、後見監督人が選任された。で、親族の場合は後見人の報酬っていうのはまず出ないんですけれども、出ないんですですが、専門家がつきますと、必ず、裁判所の方がこの人はいくらって報酬を決めるんです。1年に1回です。1年に1回だけ、裁判所に報告書、財産の流れを報告するんですけれども、その時に、報酬決定の申し立てを出すんですね。で裁判所が、この人はいくらの報酬を出しますということで、1年に1回だけ報酬を出します。でその報酬はもちろん申し立てた皆さんとか、家族の皆さんが払うわけではないんですよ。あくまでもその被告権人の財産の中から報酬を払います。なので多い人は多いですし、少ない方は無報酬、専門家でも無報酬というのがあります。なので財産に応じてですので、言っちゃっていいのか分かりませんけど、大体1000万前後っても、月2万円ぐらいの報酬なんですね。専門家の報酬っていうのはもっと多い3000万4000万とかあるようだと月2万とか、月3万とかになるんですけれども、 さんがの普通の方の財産、まあ、皆さんが資産家だったらごめんなさい、財産によりますけれども、それは裁判所が決めることなので、私たちの方からあらこだというわけには異議申し立てができませんの で、でこれね、よく報道でマスコミとかで弁護士がその、後見人の財産をむしり取ってるみたいな報道をされてるんですが、そうは言ってもね、決めるのは裁判所が決めるんですね。これだけ欲しいからって言って私たちが言ってるわけではない。で、まあ、成年後見制度というものがそういうものなので、ちょっとだから成年後見使わない方がいいよみたいな週刊誌で、私も女性誌で見た記憶があるので、と思いながら見てたんですけれども、別にご本人の財産をむしり取ってやろうとかそういうことでやってるわけではなくって、あくまでもご本人の財産をご本人のために使えるように考えてやってるのがほとんどの後見人なんですね。で、まあ、財産が減っていけば投資の方も減っていきますので、その辺はご家族の方が自分が払わなきゃいけないんじゃないかとか、それはまあ考えなくてよろしいと思います。それから財産がある方もそうですし、実は会社の役員とかなさってた方が、認知症になってしまいますと、成年に非後見になりますと会社の役員ができなくなっちゃうんですよね。そうすると会社の運営が困ってしまうという事態にもなりかねませんので、そういう方の場合は特にご注意いただきたいんですけど、あと財産があって、まあ、現金とかね、預貯金だけなら、まあ、まだいいんですけれども、例えば株式を運用されてた方とか、投資信託を大量になさってた方、こういう方の申し立てをされると裁判所は触るなって言うんです。運用しちゃいけないんです。なのでいわゆる積極的運用、株式ね、儲かるところに回したり、株投資信託だってほっといたら減るだけなんですね。あれなんかいろんな投資先を変えたりしながら増やしていくものなのに、そういうの一切できなくなります。なので、そういう資金をお持ちの方は、簡単に申し立てして、でその後もできると思ったら大間違いなのでご注意いただきたいんですけど、実はですね、これを、これに対応するために今家族信託という制度が広まりつつあります。つい先週かな、20日11月20日の朝市をご覧になった方いらっしゃいますでしょうか。覚えてませんか。家族信託っていうのを取り扱ってました。で、これはですね、ちょっと絵描きますね。財産がたくさんあったりすると、ここ大きな部分を信託、これ信託銀行の信託とは違うんです。家族信託といいまして、私の財産の管理をあなたにお願いしますという信託、だから家族信託っていう、銀行関係ないんです。全く銀行関係なくて、自分の財産の管理は長男にもう頼むよと。で、名義は自分のまんまなんです。 運用だけをお子さんに任せてしまうんです。自分の指示でやってくれますので、自分の思うようにお子さんを動かしてやってもらうんです。そうすると、財産いっぱいあっても、この信託した部分はその人の財産だけども財産じゃないんです。ごめんなさい、分かりにくくて。で、この残った、まあ、現金とか、預貯金とか、残った部分だけをご自分の日常生活に当てられればいいですね。で、この場、この、契約をした後に、後見の申し立てをされますと、後見人が動かせるのはこの後ろの周りの部分だけなんです。日常生活に使える年金とかそういうものを、受け取って施設のお金を払う、そういう作業をやっていただくので、まあこれが本当の、成年後見の制度と言えなくもないんですけども、本当にその方のためにね、やっていただけるようになるので、もし家族信託とか、ご興味はおありでしたら、ご相談いただけたらなと思います。まあ、昔はね、よく長男が全部自分の財産がもう直で言ってたんですけれども、今は法律がね、民法で制度変わってしまいましたので、相続人全員で、管理しなきゃいけなくなったので、長男が全部引き継ぐっていうのはね、皆さんの同意がないとできなくなってしまったんですけれども、この制度だと制度を使えば昔みたいにお長男に全部引き継げるとか、そういうことができるようになるものもありますので、で信託、何を信託するかはその当事者で決められますので、そういう制度があるっていうのをちょっと覚えていただけたらなと思います。それは公正証書で作りますので、はい、契約しますので公正証書でやって、あと全部不動産とかも、信託の登記というのを入れて、はい、やっていますとか、アパート経営とかたくさんされているような方はその制度を使われればいいと思いますし、よくもう元気なうちに全部お子さんに名義を移しちゃうとかなると、贈与税でねかかったりすることありますけど、信託はあくまでも預けるだけなので名義は自分なので税金がかからないんです。そういうのがあります。まあ、ちょっとこれについてこれ以上詳しいことは私わからないので、個別個別にもし相談がありましたらおっしゃっていただけたら
、はい、いいですか、はい、裁判所から言うと、その何でますか、法定相続で必ず割っていけるようになるという要するに、相続で要するに取り組む母親をバイパスしてやることはできないという話されましたですね。でこれをもしですね、被後見人が元気になる、まともな話といいますか、公正証書で遺言書を作っておいた場合はどうなんでしょうか。
それは遺言書が優先されます。
それはちょっと気になる
ので分かりました。それは、はい、遺産分割じゃないので、遺産分割だけ後見人が必要なので、遺言書がある場合はそもそも後見人をつける必要がないです、
はい、いやでも、遺言書の全部が全部ということじゃないですよね、
遺言書にどう書かれているか分かりませんけれども、全ての財産を長男にって書いてあると、い
や長男のではなくて、兄弟、先ほどのように母親をバイパスする形で、作ってあった場合はそれそのまま優先ということですね。遺言書通りということですね、はいはい、母親に法定で渡すこともないということですね。
そこに、はい、書かれ、そういうふうに書いてあれば、
はい、
そうです、
はい、了解です、はい、
じゃあ、皆さんがちょっと心配されてます、性行為使い込みですね、これについてどうなってるかという話をちょっとさせていただきたいと思います。14ページをご覧いただけますか。